影取様、日本人同士が命をかけて戦い続けた戦国時代が終わり、やっと戦のない時代が始まりました。
まず大事なのは道であると、東海道を整備し始めた頃のお話です。
お江戸日本橋から始まる東海道を品川、川崎、神奈川、保土ヶ谷、戸塚と進んで藤沢宿、
藤沢宿は行事の門前町、東卓山昌城工事というのが正式な名前です。
この寺は度々の戦ですっかり焼け落ちてしまいましたが、徳川家康公によって建て直され、その門前町として藤沢は東海道の宿駅となりました。江戸時代の初めから遊行寺は徳川家に大切にされていたのです。
東海道を江戸の方からやってくる旅人たちは遊行道場とも呼ばれた脇の道場坂、今の遊行寺坂を目指してやってきます。歩いてくる旅人がほとんどで、たまにカゴに乗る人、馬に乗る人がいます。
この頃、馬に乗って旅ができるのはお役人など許された人たちだけでした。お役人は東海道から京都までの53の宿駅、または大阪までの57の宿駅で馬を乗り継いでは旅をいたしました。ほとんどの旅人たちは歩いて旅をしたのです。この戸塚宿から藤沢宿に至る街道沿いにこんなお話が伝わっております。
戸塚宿から道場坂に向かう途中に、人々が恐ろしがっている大きな池がありました。その池に一匹の大きな蛇が住んでいて、旅人の影を食べてしまうというのです。影のない人間になったら人には怖がられるし、みっともなくて恥ずかしくて外へ出ることもできません。
里人たちは鉄砲打ちに頼んで殺してもらおうとしましたが、賢い蛇らしくどうしても弾が当たりません。そこで里人たちは集まって話し合いました。
困ったものだ。
どうしたらええかの。
鉄砲衆のゴンパチさんに頼んでも殺せなかったんだ。逃げ足の早いやつだ。
旅人は皆恐る恐る通っとるぞ。影取様、どうか影をお取りにならないでくださいませ。生阿弥陀仏と言うてな。
この頃は修行商人様が言ってくださったそうで、若い修行僧たちが旅人を助けるためにあの辺りを行ったり来たりしてくれておるそうじゃ。
ありがたいことだ。
ありがたいことだ。
生阿弥陀仏、
生阿弥陀仏。
しかし藤沢宿を通らんでええ道を探そう、作ろうというものも出てきたというぞ。
そりゃ困ったことだ。藤沢が宿駅となってせっかく街道が逃げ合い出したというのに、このままではさびれてしまうぞ。
なんでこんなことになっちまっただかな。
あれは名主の森様で飼っていた蛇だって話だぞ。
遊行寺の東側、鎌倉に近い方角に大義理と呼ばれる一帯があります。城や大きな船や寺や神社を作るためには大きな木を切り出さなければなりません。その大きな木を切って板にするための大きなノコギリを引く人たちを大義理引きと変えて岡引きと呼んでいました。その岡引きの親方、つまり棟梁が森家でした。かつては小田原北条氏に仕えておりまして、藤沢から関東各地のお城の修理、修繕、建築などにノコギリを抱えた大勢の職人を連れて仕事をこなしておりましたから、立派な家を構えておりました。
しかし北条氏が負け、続く大飢饉もあり、森家の家族が生きていくことだけでも大変になっていました。
あの池に住み着いた蛇を名主様夫婦はおはんと呼んで大層可愛がっておったそうだ。おはんというのは生まれてすぐに亡くなった娘の名だそうでな。不思議なことに娘が亡くなったその晩から庭の池に住み着いたそうじゃ。
ヘビーに娘の名を、はーん。
お、はーんってのはシャレかい。
すまんすまん、こんな時に。
ところが飢饉にみんなが苦しんでおった頃じゃった。雨のザーザー降る晩におはんが池からいなくなってしもうたんだと。
可愛がられておったのになんで逃げただ。
それが大層大ぐらいな娘っ子ヘビでな、何でも一日に酒五升、米一頭を平らげる大蛇に育ってしもうたんだと。
なんと贅沢な蛇だ。
けどおはんの方もそれがどれほど罪深いことかある時悟ったんだな。でこれまでのご恩返しに自分がいなくなればこの家は助かると、その晩そーっと庭の池を抜け出して滝川を戸塚の方へ登っていったらしい。するとちょうど身を隠せる池を見つけた。それが今住んどるあそこよ。
けど 毎日それだけの餌を食ってた蛇だからな。
そうよ、腹が減って腹が減ってもう何でもええと思った時、旅人の影が池に映った。それをパクリとやってみたら腹の虫が収まったんじゃろう。それ以来旅人の影を食らうようになったらしい。
それじゃあみんなで森様のとこへ相談に行ってみるべ。
そうしよう、そうしよう。
森家でも噂を聞いて心配していたところでした。みんなで話し合って鉄砲打ちの名人をもう一度探そうということになりました。
手を尽くして探すと、ちょうど藤沢宿に泊まった久右衛門という名人に頼むことができました。その頃、里人たちは困った時は異行寺のお商人様に相談をしていました。お商人様のおっしゃることはいつもなるほどと思いました。そこで鉄砲打ちの久右衛門も一緒に揃って相談に行きました。
それからしばらくして池から少し離れたところに里人たちは小屋を建てました。小屋から池に向かってお商人様がお念仏を唱え、久右衛門が鉄砲を構え、森家の主人夫婦が声を揃えてお藩の名を大声で呼ぶことにしました。
森家の夫婦は娘同様に可愛がっていたお藩ですから、それはもう悲しくてたまりません。しかし困っている皆のことを考えて唇をかみしめ、二人とも泣きたい思いをぐっとこらえておりました。するとお商人様が二人に声をかけました。
お藩はな、必ずお浄土へ行ってやがて清らかな光となって今度はみんなを守ってくれるようになるのだよ。捨ててこそそんな道があるのだよ
と優しく話して聞かせてくれました。夫婦は心を決めると思いを込めて名前を呼びました。
おはん、
おはん。
久右衛門が鉄砲を構えました。しかしおはんは現れません。
おはん、
おはん。
おはんはみんなの話を聞いていました。特にお商人様の話が心に響きました。捨ててこそ。おはんは食べたいだけ食べるのをやめました。旅人の影が映らないもっと山奥の家に引っ越しをしました。するとおはんの体はどんどん小さくなって普通の蛇になりました。時々そっと可愛がってくれた夫婦の様子を見に森家の庭に歩いたこともあったようですが、誰もそれに気がつきませんでした。
おはんを撃つために作った鉄砲小屋のあたりを以来鉄砲塾と人々は呼びました。
おはんが住んでいた池のあたりを駆け取りと呼ぶようになりました。
おはんのことで思いが一つになった村人たちはおはんのことをずっと忘れずに、おはんに感謝をしながら元気な宿場町を作ろうと力を合わせました。
おしまい。